皆様こんにちは。レインボータウン FM PDC のジャズザドッツパブリックドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組は公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。今日はサブパーソナリティの山口さんと一緒にお届けしていきます。山口さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。山口です。
今日も噛みましたね。山口さんね、大体噛むんですよ。
オープニング噛んじゃいますね。
そうこの間勤務が言えなかった気がします、前回はね。確か ね、はい、まあいいです。さあ、今日本日のゲストはですね、お二人いらっしゃいます。渋谷スクランブルスクエア株式会社渋谷キューズ館長の野村幸男さんと船長の星川和也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあちょっと、まあ、なぜ館長も聞きたいんですけど、ちょっと先にアイスブレイクね、
はい、アイスブレイク、
なんで、なんで船長なのか。
いや、まあ、僕がそもそも野村さんを館長っていうふうに、ん、ちょっと壮大ないたずらで呼び始めたのがきっかけなんですけど、その、まあ、仕返しで、私昔ですね、某テーマパークで船長と呼ばれるアルバイトをしてたことがあって。
なるほど、
はい、
ちょっと軽くやってもらえませんか。
すごい振り
だ。何が起こるかわからないジャングル、お見送りの人たちにお別れの手を振ってから行きましょう。右手を上げて、せーので、バイバイ、誰も見てません。
あ、ね、ね、あのディズニーランドで船長されていた。
それです、
はい。まあ、ということで野村さんは今館長と呼ばれてるわけですけれども、はい、まあ、この番組でもスクランブルスクエアの話はちょっとしてきてるんですけど、うんうん、はい、キューズっていうのは実はね、前回の番組の時に、うん、そこまで話してないので、今日ちょっとここのね、15階にあるキューズのお話とか、うん、まあ、ちょっとその野村さんのその、まあ、思いとか、
はい、
その辺をいろいろちょっと聞いていきたいなと思って。
なるほど。で
まずなぜか、うん、まあ、その館長ね、
実は本当の肩書きは、はい、まあ、社内的には、担当部長っていう扱いで、うん、でキューズのオフィシャルの肩書きもエグゼクティブディレクターっていう扱いなんですけど、うんうん、
はい、
ちょっと我々がこう会員施設の中で新しい何かを生み出そうとしている会員様とこの野村さんとの距離をできるだけ近づけるためには、あまりこうエグゼクティブディレクターみたいな噛みそうな肩書きよりも、もっと相性というかですね、距離が近くなる呼び方があったらいいなというふうに、これも結構真面目に考えていて、
はい、
でその中で出てきたのが、降りてきたのが館長だったので、もうずっと僕は館長館長っていう、結構オフィシャル の最初の記念式典でも館長っていう風に呼んで
ましたね。
言ってました、1日のね。
どうですか野村さん。
結構ややこしいんですよ、はい、普通館の長じゃないですか、館長って、はい、そうするとスクラムスクエアっていう、うん、いやビル全体の超トップみたいになっちゃうじゃないですか。いや結構妻からもなんか館長と言われて、あんた館長なんて言われて、いや館長ではないな、そう15階の、まあ、責任者ではあるけど、スクラムスクエア全体の責任者ではないし、だからちょっと、ね、違和感はあるんですよ、館長っていうのは。私それどうなのかなと思いながら、
はい、でもみんな実際の会員様も、うん、ほぼほぼオフィシャルに館長になってしまったので、
うん、そうですね、キューズの館長ということですかね。
は
い、
みんな愛称で、はい、呼んでますね、うん、は
い、キューズってそのちょっと今日ラジオって僕もこれ始めてまだ数ヶ月なんですけど、はい、結構言葉を丁寧に説明しないと伝わらないメディアだっていうのを伊集院光が言ってるんですよ、はい、なぜ彼の番組が面白いかっていうと、言葉を丁寧に言ってる、うん、ということで、そのキューズってそもそも、まあ、どういう場所なのかとか、うん、まあ、ここに来るまでのちょっとその野村さんのバックグラウンドとか、うん、こう聞いてる方とか多分全然わかんないので、
そうですね、
ちょっと少し、
うん、知りたい、
バックグラウンド経歴いいですか、はいはい、私は2001年に当時東急電鉄、うん、今分社しちゃいましたけど、うん、
はい、
東急電鉄入社をしましたと、うん、で元々街づくりがしたくて、はい、うん、他のデベと比較しても、まあ、逃げられない、なので公共体に近いんですね、東急、うん、まあ、鉄道会社っていうのは基本、うん、で鉄道会社はやっぱり沿線から逃げられないので、いかに沿線を良くしていくかっていう意味では、うん、まあ、地方自治体もしくはそういったところと公共セクターに非常に近い事業ではあると思うんですけど、うん、まあ、そういうところの中でも、まあ、多摩田園都市を開拓、はい、開発してきたっていう会社だと本当に街づくりが一からできるんじゃないかと思って入ったんですけど、なんかですね、研修時代に悪いことしたのか、財務の経営を処せられてですね、うんうん、入社して10年間、財務でファイナンス担当をし、うん、でその後ようやく出れると思ったら東急百貨店出向になったんですけど、そこでも財務をやってたんですね、うん、でその後戻って4年やって、戻ってきたら急に今スクラムスケアと言われている大きなビルのプロジェクトマネージャーをやれと言われて、うん、参画したのが5年半前っていうような、うん、はい、経歴としては経歴ですね。
なるほど。あ、 もともと街づくりがご希望だったんですか？
街づくりしたいと思って会社に入りました、うん、特に鉄道に関心あるというわけではないですけど、でも駅っていう場所だったりターミナルだったりっていうのを持ってるからこそ、逃げられないからこそ、いかに沿線を良くするかというようなところを舞台にやる開発こそ本来のなんかこう街づくりができるんじゃないかなと思って希望者入ったんですけど、なぜかですね、あの財務部っていう。
なるほど、
なるほど、なるほど。でもようやくね、あの今その街づくりの一端であるスクランブルスクエア、もうランドマークですね、渋谷のね。
そうですね、うん、はい。
これキューズをじゃあ設計する、キューズってこのスクランブルスクエアの15階にある、まあ、なんてイノベーションを起こしていきましょうっていう、うん、まあ、そういうフロアなんですけれども、うん、そこにじゃあなんかこう野村さんの街づくりのなんか思いみたいなのが、うんうん、あるんですか？
そうですね、あの15階になんでこういう施設を作ってるか、まあ、作らなきゃいけないかというところは、あのまあ特区なんですね、東京都の特区に申請を出してまして、まあ、それをやることで何が起きるかというと、うん、まあ、一つは容積率の緩和をしてもらえるんですね、うんうん、まあ、地域に貢献する施設を作ることによって、駅地盤の改良だったり、まあ、歩行者ネットワークの改良とかそういったいろんなメニューがあるんですけど、その中に、渋谷スクランブルスクエアも5個ぐらい施設フロアとしては、うんうん、まあ、まだ出来上がって中央西棟にあと4つ施設を作るんですが、うん、まあ、東棟にはこの15階のキューズという施設がもともと産学連携するということと、うん、あとはクリエイティブ産業を振興する施設を作るということを東京都さんに対してお約束してるんですね、うん、でその履行義務を負っててっていう命題だけ、これ2013年に申請をして承認を受けてて、うん、私2014年にこのプロジェクトが入ったので、はいはい、先輩たちがこう絵を描いて、まあ、中身はそれほどないわけです
よ。ラジオでそれ言っちゃって大丈夫ですか？
、ね、中身ないっていうのはあのすごい具体的なスキームとかやることっていうのは決まってないですね。はいはい、目的と あれ志が決まってるわけですけど、それを具現化してないわけです、はいはい、まだもちろん絵面とかは、はいはい、でそれをこうやりなさいってことで始まってるのはスタートなんです。
じゃあご苦労も多かったですね。
でそうですね、全く素人なので一からもう分からないので、まあ、いろんな人にお話聞きに行ったり相談したり、うんうんうん、まあ、いろいろまあ勉強したりということをしながら、じゃあどうしていこうかなというところ でやはりそのせっかく産学連携とか、はい、まあ、クリエイティブコンテンツ産業というのは渋谷に集積しているところをうまく生かしていくということと、地方と今なんていうんですかね、あのかなり地方創生って国からだいぶ政策がすごい起きてますし、はい、ある程度お金も出てきているわと思うんですけど、うん、逆に郊外ってかなり結構やばい状態じゃないかなって思っててですね、でやっぱり沿線にいるとどちらかというと郊外の政策ってあんまりないですし、どんどん空き家問題だったりいろんな課題が山積している中で、これ北欧のリビングラボみたいな話とかフューチャーセンターっていう話をやっぱりあのまあ勉強する中で、それってなんかやっぱいいなと思うんですよね、うん、あの地域と その課題を吸い上げるところと地方自治体が主体となって住民の課題を吸い上げて、それをあのイノベーションセンターに持ち込んでそれを集合地で解決するみたいな仕組みがまあフィンランドとかそういうところで行われていると。それなんかあの沿線を持ってる鉄道デベロッパーだったらできるんじゃないかなっていう、それなんていうんですかね、開発でその地域の住民の方とのネットワークもありますし、自治体の方ともすごくあのやっぱりあのうまくやってあの開発してきているので、そこから課題を吸い上げて、じゃあ渋谷に集まっていろんな多種多様な人でその課題を解決した人たちが集合地で解決していくみたいな仕組みができると、これ日本って郊外が良くなっていけばいろんな、もう本当に東京が良くなっていくし神奈川も良くなっていくし日本が近づくなっていくんじゃないかなっていう施設が作れないかなっていうのは一つコンセプトとしてありましたね。
いや、そのフューチャーセンターをちゃんと見てたっていうのは結構驚きなんですけど、それは、あ、そっか、でも東急さんはそれやってたからですね、ニコタマとかで。
そうですね、あのフューチャーセンターの走りを、そうですね、あのカタリストバーっていう場所を作って、うん、やってて、でそれもやっぱり少しそういうモデルがあって、あとクレープシティコンソーシアムみたいなそういう勉強会の組織も作ってやってたので、まあ、それを私は後追いで勉強させてもらって、あ、そういうものがあるんだということを学ばせてもらってはいますね。
なんか僕うちの小田と何年前かな、はい、4年か前5年前にヨーロッパなチームで視察行ったんですよ、はい、でその時に思ったのが、お金を出す人 と、うん、課題を出す人と、うん、知恵を出す人がやっぱちゃんと揃ってて、うんうん、ヨーロッパの場合はね、そのお金を出してが、ね、まあ、銀行のパターンと、うん、 国みたいな自治体のパターンがあったんですけど、うん、今後だからここってやっていこうとしたときに、うん、キューズの場合お金の出し手みたいなところっていうのはなんか僕らも含めて入居してる僕らも含めて、うん、なんかちょっとね、
そうだね、
知恵の出しどころかなっていうのは、
うんうんうん、そうですね、うん、なので、まあ、ロンドンもそうですし、やっぱロンドンも相当国を挙げてまあ、シティ金融街じゃない方ですね、うん、の開発であったり、うん、そういったイノベーションに対しての投資をしてますし、うん、ただ最初 100% 政府が投資して作った、まあまあ、団体であってもどんどん抜けていくんですね、年を追うごとに、
うん、
だんだん民営化していくみたいなスキーム結構あってですね、ネスタとかすごいリサーチと、まあ、どっちかというとロビー活動両方できるような、そう日本にあんまりない組織ですよね、
うんうん、
でそこはその国のいろんな課題をリサーチしつつ、うん、それを政策提言していくみたいな会社が、うん、まあ、最初政府 100% で作ってて、まあ、それだんだん民間化していくみたいな形になってるんですけど、
うん、
まあ、そういうのは結構ヨーロッパありますよね、
うん、
で日本にはないんですけど、
うんうん、じゃああれですかね、うん、キューズがそういう、うん、まず国とかにロビー活動してたんじゃないですか、ここに投げ込んでください、うん、であと予算もちょっと予算も総務省とか、うん、経済産業省とか国交省とか、うんうん、いやだって今いろんな社会課題、
そう社会課題を集めなきゃいけない ね、
うん、
でそこにスポンサーがいて課題解決できるソリューションと人がいる、
うん、
結構中央省庁さんからも注目をいただいていて、うん、お声かけいただいて面談はさせてもらったりしてますよね。
そうですね、いろんな、まあ、経産省もそうですし、まあ、教育という研究と教育という2つ軸があると思うんですけど、そういう意味では文科省さんもそうですし、
うん、
まあ、内閣府さんとかも、まあまあ、イノベーションというところをどう作っていくかというところで、うん、まあ、集中させていけないとやっぱりいけないと、
うん、
でもアジアはやっぱシンガポールを含めて相当国とか自治体を挙げてこう取り組んでますし、
うん、
まあ、そこにようやく日本の政府も気づき始めて力を入れていこうとなっているので、
うん、
まあ、そこに一緒にできればなというふうに思いますね。
そうですよね、なんかヨーロッパとアジアでいうと、あ日本もアジア型ではあるんだけど、このアジア型が成立する前提って官僚が強いことが前提なんですけど、
うんうんうん、
あちょっと残念ながらそこは揺らいじゃってるので、うん、いやだとするとなんかヨーロッパ型に行くしかないのかなっていうのは、うんうん、なんか個人的にはちょっと感じるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、なのでアメリカのそのいわゆるユニコーンを出そうみたいな、
はい、
まあアクセルとドライブ型、うん、もう本当に短期間で集中的にやって、まあ、スタートアップを育てていこうみたいなところはあるんですけど、うん、ヨーロッパってそこそうではないんですね、割とちゃんと社会課題とか、うん、本当にこのイノベーションが本当に人々とか、世の中にとっていいことなのかっていうのは真剣に考えていますし、でそこからそのユニコーンというよりは長く続く、うん、やっぱりその日本の企業って、うん、この200年300年続く会社何百社もありますし、
うんうん、
そういう意味ではヨーロッパ型の方が自治体とか、うん、企業 の, その、まあ、サステナビティとかいうことを考えても、
うん、
少し親和性高いんじゃないかなというふうには思いますね。
なるほど、ね、だから山口ももともとは、ね、
う
ん、IT 企業で、
そうですね、
こうちょっとスイッチが変わったというか、
そうそうそう、どちらかというとガツガツこう成長成長というよりは持続可能または社会課題を解決する企業、そんな志の代わりのスイッチからですね、僕の方の活動も変わってきたなと思ってまして、
うん、そうですよね、
うん、まさにでも今それが日本全体でも求められてるし、あとはいろんな起業家や活動家がですね、みんなそういう方向に行ってるような気がしますね。
そうですね、
うんうん、あとその星川さん自身は、はい、今野村さんは、はい、東急だった、
はい、
今出向されてると、うんうん、で星川さんは JR じゃないですか、
はい、
企業文化はまた全然違うと思うんですけど、
そうですね、うん、企業文化そもそも違うんですけど、うん、私自身がもともと去年まで普通に駅員だったので、
うんうん、あなんと船長から駅長へ、
駅長じゃないですか、
駅
だったので、まあ、やっぱりこうそもそもの日本の国内のそういったイノベーションとかの文化自体も変えていかなきゃいけないっていうのはあるんですけど、うん、ただやっぱりとかくこう普通の駅員だったりとかサラリーマンみたいな人が、うん、世の中を変えることに、うん、なんか挑戦できるような場所っていったものが、うんうん、非常に国内にはないなっていうところは、うん、このチームに入らせていただいて、
うん、
ちょっとだけ勉強していく中で思っているので、うん、まあ、キューズってそれが実現できる場所だよなっていうところはすごく魅力を感じてまして、
うん、
野村さんがこういったコンセプトで作ってくれたことはありがたいなと思っていて、
うん、
で僕みたいな、まあ、サラリーマン上がりの人が実際企画部隊にいるので、
うん、
どうぞ皆さん入ってきてくださいというような、うん、ハードルの低い
みんなサラリーマンですよ。
そうそう。僕からするとなんか野村さんみたいな人ってこうすごい勉強をしていろんな知識を蓄えていらっしゃる。うん、まあ本当に、まあ、社内の中での本当に起業家みたいな立場の方だと思うんですけど、うんうん。
あ、社内起業家。はい、なるほど。
なのかなとは思うんですけど。はい、
なるほど。今キューズの方でもキューズメンバーいっぱい募集しているんですよね。はい、今ちょうど募集中でどんどん。
どういう方が入居こうあるいはそのキューズとしてこういう方来てくださいとかってなんかこうありますか。
さっきさあの冒頭にラジオって伝わりにくいっていうお話をいただいてて、うん、でキューズってすごく分かりづらいんですよね、うんうん、これって本当に30分1時間頂戴してご説明してもなんだかよく分からないってよく言われるような施設ではあるなと思ってまして、は
い、そもそも QWS と書いてキューズと言います
。あ、そうです
ね。クエスチョンウィズセンシビリティという問いの感性という名前の施設ですっていうところがまず、
ね、そうですね、そうですね、
すいません、はい、
素晴らしい、はい、冒頭の名称、そうですね、うん、でお越しいただきたい方って結構あの全然あれなんです。ターゲットって本当に多種多様な人に集まってほしいっていうのがコンセプトなので、うん、ないくって今本当にお越しいただいている方もあの学生の方から、うん、上は91歳、
91歳
の方、
会員様で91歳の方
です。の方もいらっしゃるぐらい、本当に多様なあのコミュニティができているので、うん、もともとスクラム交差点がそのまま15階に来るような、うん、そういう形になるといいなっていうふうにコミュニティとして思ってたので、うん、で実際まだ行って2週間ちょっとですけど、うん、まあ、そういういろんな多様な方々に、まあ、ちょっと あとは国際性みたいなところはあると思うんですけど、あ、うん、まあ、男女年齢という幅においては割と多様性はあるの で、うん、であとはただ何て言うんでしょう、まあ、社会に対して少しなんか違和感が何でもいいんですけど少しなんか変えてみたいなとか、うん、そういう志を持っている方に来ていただければ、うん、本当になんかやりたいものを見つけることをお手伝いしますし、うん、でそれ見つかったらそれをなんとか成功というか、うん、達成できるように僕らは支援していくということなので、うん、何かこう少し社会に違和感があるとか、うんうん、ことやってみたいなと思う方がいらっしゃればぜひキューズ来ていただければ何かしらご支援できるんじゃないかなというふうに思います。
いいですね。
まあ、僕がいつもあの、うん、説明するときに言ってるのは、うん、あの大企業とスタートアップを結ぶつなぐような施設ではなくて、うん、基本スクランブル交差点にいるような個人と個人だったり、うん、まあ、個人と企業をつなぐあの施設ですと、うんうん、でアイデアはあるんだけどプログラミングできない主婦がいます、うん、プログラミングできるんだけれどもあの絵心のない、まあ、受託系プログラマーがいます、うん、まあ、なんか俺ずっとこのまま下請けでいいのかなと思っています、うん、でここに美大生とか、うん、お絵かきが得意な、うん、まあ、あの若者が加わったらこれも1個サービスできそうな気がするじゃないですか。
チームね、
あのアプリだったりサイトができるじゃないですか、うん、っていうようなあのこの3人をあのなんとかいろんな工夫をして結びつけてプロジェクトにして、ね、あの後押しをするっていうのが、うん、我々のやりたい
なるほどですね。確かに主婦は主婦の世界だしエンジニアはエンジニアの世界だから交わらないですもんね。
そうなんですよ。もともとその人たちって目的って言っちゃうと交わらないんですけどそもそもの違和感とか問いとか課題感って何ですかっていう風なこうこうブレイクダウンして掘り下げていくと、うん、案外共通の問いを持ってるみたいな。
なるほど。
世界の貧困問題解決したい食料メーカーの人と今日の台所あの冷蔵庫の食材をうまく使い切りたい主婦の人って目的だけ考えると全然違うと思うんですけど、うん、結果食べ物の無駄なくすにはどうすればいいんだろうっていうところでは一緒だから、うん、そういった人たちをこううまく結びつけることができればいいかなというふうに思っています。
なるほど。そういったキューズを、ね、よく知っていただくようなイベントがね、11月29日に、はい、あの知ってつながって一緒に作りましょうっていうイベントを計画してますので、はいはい、あのこちらあの Facebook とかいろんなウェブサイトで告知させていただきますので、うん、ぜひね皆さん興味のある方はお越しいただければと思います。
はい、
あのあとね1分半で終わりなんですよこれ。結構早いあっという間で、
あっという間
ですね。あっという間、最後に短いですけど一言ずつちょっとこう、うんうん、キューズの宣伝でも何でもいいのでちょっとこういただけると。
あのキューズチャレンジっていうですね採択できるプログラムをご用意してまして、これ3ヶ月に1遍採択してるんですけどまさしく今11月から1月の14日に採択会があって、どなたでも学生でも応募できます。ぜひ応募していただければ3ヶ月間キューズ無料で使えますので、うん、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。
いいですね。
あの何事も百聞は一見にしかずなので、うんうん、あの渋谷スクランブルスクエアの15階にキューズがございますので、うんうん、まずは まだ空いてます
なのであのまだオープンしたばかりですからね、
そうですね、まだあの会員様もマックスにはなってないので、あのまだフラットいらっしゃっていただいて、うん、我々のコミュニケーターだったり私だったり、まあ、館長の野村も含めてですけど、うん、中ご案内させていただきますので、うん、ちょっと気軽にまず見に来ていただきたいなというふうに思います。
景色も綺麗ですしね。
そうですね、ぜひ
と我々もいますしね。
そうですね、
僕たちもいますから、
そうですね、みんなに会いに来てください。はい、僕と握手です。
さすがエンターテイナー。まあ、ということで今日はあの、渋谷スクランブルスクエアの野村さんと星川さんにお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今日の、放送、ジャズ・ザ・ドッツは、メインパーソナリティの伊藤と
山口が
お届けいたしました、また来週お会いしましょう。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。